はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。あ、もう一方、スペシャルゲストにも来ていただいております。
よろしくお願いします。はい、スペシャルゲストの大分県別市からペンネームリさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初のゲストです。ありがとうございます。
はい、じゃあ、今日は普通に、三人で感想を話していく回なんですけど、はい。うん、はい、何をやるかと言いますと、スパイダーマンノーウェイホームについて話したいと思います。
はい。
で、ちょっとその前に、新しい企画というか、
うん。
まあ、考えてまして、
お
まあ、お便りを、
もらおうかな。
はいはい。
素晴らしい。
僕らが扱ったやつで、うん、見たけど、
うん、
なんか感想を言う場がない場合とかあるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
ブログやってない人とか。
うん、はい。
まあそういう人の代わりになったらいいなと思って。
あ、ここで、まあ読み上げるというか。
読み上げる。はい。ただ読むだけですけど。うん、まあそれについて僕らがちょっとなんか喋るかもしれないですけど、うん、まあ、はい。そういう場になったらいいかなっていう。うん、
ラジオですね。
ラジオ、
はい。ついにそこに手を出しますか。
いや、でもそれはどうしようかな、ちょっと迷ってて。
はい、いや、全然僕は構いません。はい。
まあ、
はい。
で、その代わり僕らが見たやつだけっていうことにしていただきたいなって。
まあそうですね。
その代わりネタバレは OK にして
も
らって。はい。でも別に過去作というか、過去どれぐらい遡っても別に構わないというか、だからその、直近で使ったやつだけとかではなくて。
いいですね。うん
まあ、例えば DVD とか、配信で見たやつで、
うんうん、
僕らは劇場で見ましたけどっていう作品でも別に構わないっていう、はい。
そうですね。
うん、にしましょうかね。
うん、また、ちょっと映画館に行きにくいっていう感じになってきそうなところはありますので、うんうんうん、家で見る方も多いですしね、多分、ね、
はい。はい。で、まあ、この、配信の、説明文のところにも載せておきますけど、どこに お便りを送ればいいかっていう話なんですけど。
そうですね。
外伝の、うん、Gmail のアドレスがあるんですよね。
あ、
そこに送っていただいたらいいかなと思ってて。うんうん、はい。
送ります。
はい、お願いします。それ、載せときますんで。
はい。
はい。まあ、もし、書いてくださる方がいたらそちらに送ってくださいということで。はい。はい。まあ、まあ、
はい、
ただの告知でした。
はい。お願いします。
はい。じゃあ、本題に入りたいと思うんですけど。
はい。
この、スパイダーマンノーウェイホームは、2021年制作のアメリカの映画で、149分で G ですね。
うん。
現在も同じスパイダーマンノーウェイホームです。で、監督が、これまでと同じジョン・ワッツで。
うん。
そうですね。脚本が、クリス・マッケンナとエリック・ソマーズですね。で、映画 .com の説明を読むと、スパイダーマンホームカミング、スパイダーマンファーフロムホームに続くマーベルシネマティックユニバースに属するスパイダーマンシリーズの第3弾ということです。じゃあ、僕から、感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
まあ、この作品の感想を言う前に、ジョン・ワッツ監督は、スパイダーマン3作に加えて、うん、コップカーは見てるんですけど、
ほ
クラウンは、すいません、ちょっと途中までしか、今日見ようと思って途中までしか見れなくて。はい。だから全部見てないんですけど、うん、コップカーは結構面白いですね。はい。ケビン・ベーコンと、知らない、あんまり知らない少年二人、10歳ぐらいの少年二人が主人公の映画で、まあ、ちょっと、スパイダーマンの一作目をちょっと、ある部分彷彿とさせるような、なんか、自分を超える能力を、能力というか、それをこう、少年が楽しむみたいなシーンがあるんですけど、まあ、はい。まあそこは無理やり、こう、過去作と照らし合わせてみたら、そこら辺ちょっと似てるかなというか、まあまあそんな話じゃないんですけど、まあすごい面白かったんで、コップカーは。エドガー・ライトが1000本上げてるっていう話、ちょくちょくしてるんですけど、なんか好きな映画1000本みんなが上げてるんですね、ネットで。
あ、その1000本に入ってるんですね。
入ってるんですよね、コップカー。はい。だから、おすすめできると思います。うんうん、で、で、本作の話なんですけど、本作僕は、2回見てまして、で、1回目見たときは、結構微妙だなと思ったんですね。
うんうん、
でも2回見たときは、まあ、結構感動して。
うん。あ、
はい。なんで1回目微妙かと思ったかというと、うん、やっぱなんかずっと、この事件結構自業自得だなってずっと思っちゃって。
うん。
なんかいろいろやってるけど、結局お前が撒いた種だから、なんか全然共感できないというか。なんかヒーローとしてそれダメだろうって僕はちょっと常々そういうの思うんで。
MCU そういうの多いから
。いや、そうなんですよね。
アイアンマンもね、結局
そうそうそう、
ね。だからアイアンマンの悪いとこね、受け継いでるみたいなとこちょっとありますよね。
アベンジャーズの2もね、お前のせいだろうって。
そう、そうなんですよね。でもまあ、1回目最後まで見ると、まあ、これネタバレ全開でやりますけど、うん、まあ、一番辛い選択をしたじゃないですか、最後に。
はい。
はい。
だから結局まあ、自分でケツを拭いたというか、
うん、
まあ、最終的にああいう風にしたっていうことを知って2回目を見たので、
うん、
まあ、それを見ると、まあ、彼の覚悟というか、
うん、
それは分かったので、まあ、結構感動というか、まあ、すんなり入ってきて、で、まあ、それなりに楽しめたっていう感じですね。
うん、
でもなんか、うん、設定も含めて、ちょっと僕は、二次創作的な感じがして、
はい、はい。
同人誌っていうか、
はい。
なんか、なんていうか、いろいろな人がこう、マルチバースから来るのは別にいいんですけど、
うん、
その設定だったら足りないだろうっていうところとか、
うんうん
うん、ご都合的なところがすごい多いので、
うん
まあ、そこはすごい気になってしまうんですけど、
うんうん
まあ、その、同人誌的な楽しみをするんだったら、まあ、これ以上ないっていうぐらい、まあ、面白いじゃないですか。だから、まあ映画一本としてはまあ楽しくはあるんですけど、やっぱ引っかかるとかすごい多いなと。例えば、なんだろう。まあその呼び出される人が、すごい都合がいい人しか呼ばれてない。
そうですね。この人以外は出てこないですっていう感じのね、人たち。
そうそうそう。
本当に。
というのはこの作品自身がなんか治療するっていうところが結構主題っていうか、
ああああ
これまでだからないような、はい、その悪役のまま終わるっていうよりも、はい、一回こう、そいつらにもこう問題というか、そうなってしまったり、原因があって、
うん、
それを組んであげようみたいな、まあ、部分があるじゃないですか。うんうん
はい、
で、その組みやすいやつを結構呼んでるなっていうか。うん、
まあまあまあそうですね。
例えばアメージングスパイダーマン2で出てきたライノとか、
うん、
あいつめっちゃ悪いやつじゃないですか。
うん、
最初から最後まで悪いやつで終わってるやつとかは、呼ばれないし。あとは、ま、なんだろうな。出てこないやつも結構いるし。
うんうん、はい。
あとは、悪役以外は、悪役とスパイダーマン以外は呼び出されないし。
うん、MJ とかね。
最後は出てくるのかなっていうところでせき止めたっていう、うん、ね、うん、処理の仕方でした。
でもなんか MJ とか、グエンとか来てもおかしくないじゃないですか。
はい、これ出てきたらややこしい、うん。
まあ、ね、
てかそういうところとか、まあ、ちょっとご都合っぽいなっていう、この話のために呼び出された人たちっていう。
いや、まさに。
はい。否めないですし。で、うん、なんだろうな。そういう、うん、まあだからヒーロー映画として治療するっていうことが今まであんまないじゃないですか。
そうです。あ、アメコミではあんまり記憶にないかもしれないですね。ウルトラマンでは似たような。
ああ、そっかそっか。そういうの
あったり、あと魔法少女では、あ、これだって思うものがちょっとあったりはするんですけど、アメコミではちょっと僕の知る限りではあんまり。そうですね。
だそこのパラダイムシフトみたいなところは、今後の MCU の流れとして、まあ興味深いなとは思うんですけどね。で、あとそもそもスパイダーマン自身が、まあ、良くも悪くも会社の、っていうか大人の事情みたいな感じで、まあ、パラレルワールドとしてそもそも作ってたりするじゃないですか。
うん、はい。はい。
サムライミ版と、はい、あえてアメージングスパイダーマンで変えてたりとか、
はい、
MJ 出てこなかったりとか、
はい、そうです。
そういう、うん。敵もなんか、例えばグリーンゴブリン2回出てくるけど、ちょっと違うとか、
うんうん、そうですね。
ああいう、ふうに、まあ、そもそもと設定自身もなんか、アースの番号が違うみたいなのも、もともと言われてたから。
あ、なんか、前回、ね、番号出てきましたね。
だからなんか、こう、パラレルワールドを、 とかマルチバースにしやすい題材ではそもそもあ、いい、なんていうか、偶然かもしれないですけど、偶然というか、無理やりかもしれないですけど、まあそれをだからうまくまとめたっていうのは、はい、面白かったんじゃないかなっていう。で、今後のその、ドクターストレンジとか、あとロキとかの流れを含んで、その、まあマルチバースになっていく、じゃないですか、多分今後、はい、MCU は、
はい。はい。
まあその中の必殺として、まあ、とっかかりというか、それでいきなりこう、なんていうか、わけわかんないやついっぱい出てきたら、とっつきにくいというか、入れない人もやっぱ出てくるかもしれないんで、まあここで一回、そうそう、もともとマルチバースにこう相性のいいスパイダーマンでやるっていうのは、まあ良かったんじゃないかなっていう気はしてますね。
はい。
で、僕はネットフリックスのデアデビル結構好きなので。
あ、見てないんですよ。
ああ。
ジェシカ・ジョーンズ止まりで。
ああ。で、だからデアデビル出てきて面白かったなっていう。
あの弁護士さんやっぱりそうですよね。
あ、そうそうですね。
多分そうなのかな、この人と思いながら見てたんですけど、あ、それが聞けてよかったです。
あ、はいはい。でもあそこでしか出てこなかったのはちょっと残念ですけどね。もうちょっと出てきてもいいんじゃないか。
サービスカット的な感じなのかな。
うん、
まあでも今後どうなるかはね、わからないですよね。うん、
そ
なんかエンドクレジットぐらいでもうちょっともう一回出てきてくれるかなとかって期待したんですけど。で、なんか、あ、まあこれは後でみんなで話したらいいと思うんですけど、エンドクレジットの後の、
はい、
ベノム出てくるじゃないですか。
はい。
あそこの解釈ってちょっと難しいなと思ってて。
うんうん。
まあ、皆さんの話が聞けたらなと思いました。
ほうほう
ほう。はい。
現状、まあ、差し触りのないところで、はめたっていう印象ですね。うん、あとはファンの、結構ずるいやり方でファンのちょっと見方を、ちょっと観測機器を上げてるのかなっていう、うん。ちょっと、
なんか僕は、ちょっと他のネットの、感想とか全然読んでないんですけど、僕の解釈なんですけど、あれってだから、今まで見てたベノムは、違う世界、違うアースのベノムだったってことですよね。
あ、少なくとも3作と、過去2作とは別の、マルチバースの、
はい、
平行宇宙の、ベノムだと解釈して見てました。
それが呼び寄せられてきたから、もう今後、で戻っていっちゃったから、もう今後その MC に出ないってことじゃないですか。
まあ、両方ありっていうなんか感じ。
あ、まあ、マルチバースとして出る。でもなんで彼は呼び出されるのかがちょっとわかんなかった。そうなると。
スパイダーマンとの因縁が、こう、ベロムのパート1でも、無理やりな形で、スパイダーバースを絡めてきたじゃないですか。
本編スパイダーマンの名前は知らないはずですよね。
ですよね、と思ってたんですけど、制作サイドは結びつけたい思惑も少しばかりはあるのかなっていうふうにどうしても、見てしまわざるを得なかったという感じは。
そこはちょっとわかるんですけど、でも名前と本人の顔は知らないはずなのに、なんで呼び出されたのかが、もし知ってたら。
あ、いや、もう本当に想像するしかないんですけれども、まあ単純に作者が一緒で、ね、スパイダーマンの作品世界のうちにベロンも含まれるっていうところの解釈で、
でもあってはないんですよね。
そう、あってはないから、個人的にはあまり賛成できるやり方では、あのシーンに関しては、
矛盾があるってことですか、兄さん的には。
矛盾というよりも、そもそももう何でもありな設定なので、ヒーローものの多くがですね、その良し悪しは置いといて、
でも名前をとく顔、まあ、顔は知らなくてもいいかもしれないですけど、はい、スパイダーマンの正体が誰か分かってる人しか呼ばれてないわけじゃないですか。
そうなん
です。ドクターストレンジはそういうふうに言ってる。
だから、紛れ込んじゃったっていう、そういう。
紛れ込む、
結構そういう破綻ってつきものなと思って見ているので、あまり厳密に突き詰めない方が、なんか自然に、見れちゃう、みたいな。もう、これまでの、もういろんな作品の、例えば、日本のライダーにしても、ウルトラマンにしても、結構、いや、これちょっと破綻してるよねっていうのはもう、数限りなくなんか見てきている身としては、もう、そこまではもう。
あ、じゃあ、兄さん的には破綻した流れだと。
そうですね。
元木さんはどういうふうに思うんですか？
僕は、 レノムの2作目の、まあ、ラストに、
はい。
あ、兄さんご覧になりました？
いや、2は見てないです。
あ、エンドクレジットみたいなところの、ネタバレというかお話をしても大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
大丈夫ですか、うん、えっと、そこで、まあ、ベノムと、トム・ハーディじゃなくて、役名なんでしたっけ？エディ・ブロックか。エディの、あの会話があって、ベノムが自分の出生みたいな話をするんですよね。シンビオートの、がどうのこうのっていう話をして、まあ、ちょっと細かいところ覚えてないですけど、どうやら、シンビオートっていうのは、まあ、そこまでは言われてないですけど、どうもマルチバースを行ったり来たり、いろんなところにしてたんじゃないかみたいなことですよね、要は過去に。なので、まあ、ピーター・パーカー、スパイダーマンっていうことを、どっかで、まあ、知り得ていたので、まあ、うん、ベノムとエディが、まあ、一体だから二人とも一緒に来た、呼ばれたっていうことだと僕はそういうふうに解釈してる
んですけど。あ、ベノムに釣られて呼ばれたっていう。
だから、引き離されてもおかしくないんですけど、まあ、エディ
は。じゃあ、サムライミ版の、
うん、
まあ、ベノム出てくるじゃないですか。
はいはい。
そこで知ってるからってことですか？
ああ、そういうつなげ方も、まあ確かにできますね。うん。その、ベノムは、その、いろんな世界の、マルチバ、いろんな世界にベノムいるかもしれないですけど、例えば。
それは一緒だってことですか？
あの、集合的意識みたいのでなんかつながってるとか。だから、その、知っててもおかしくない。他の宇宙で起こったことを実は体験したこと、知ってることがあっても、おかしくないかなみたいな、そういう
使われが
ちな設定に、ふうに思えば別に、不思議ではないですけど、まあ、ただ、エディが一緒にくっついてくることはちょっと、まあ、確かに無理はある、無理はあるというかね、まあ、どうなのかなっていうところは、エディは絶対知らないわけですからね。
そうですね。あ、さっき言いかけて、言葉が見つからなかった単語はやっと今出てきたんですけど、はいはい、バグだと受け止めたんですよ。
あ、バグ。
本来なら、さっきマスさんがおっしゃった通りで、うんうん、本当に厳密に、いや、ピーター知らないのに接点がないのに来るわけないんだけれども、うんうん、スパイダーマンの世界で、ベノムを通じて、ちっちゃ、回路が繋がっちゃって、なぜか来ないやつまで入ってきちゃったっていうことが、うんうん、マルチバースというのはまだ深く分から、解明されていないのだっていうね。この、何でもありが容認されかねない、危険なワードが、
うん
うん、あるがゆえの一つの、はい、うん、バグだと、うん、捉えて見ていたんだと思います。
で、今、ちょっと考えてて、パッと思いついて、余計話がややこしくなるんですけど、
うん、
例えば、僕らが見た、ベノムとエディは、まあ、今まで見てきた映画のエディとベノムに見えるじゃないですか。
うん。
だけど、これもネタバレになりますけど、今回のスパイダーマンの最後に、次回のドクターストレンジの予告がありますよね。うん、ドクターストレンジと全く同じ姿の、ちょっと黒っぽいドクターストレンジが出てきたじゃないですか。
うんうん
うん、
はい。
同じ容姿をしてる人が、マルチバースでいても全然おかしくないってことですよね。うん、
なるほど。
僕らが見たあのエディとベノムが、僕らが知ってるエディとベノムじゃない可能性もありますし、うん、もっと言うと、彼らが呼び寄せられた世界が、僕らが見てきた MCU の世界かどうかも微妙
です、ね。うん、それはちょっと考えたんですけどね。
そうですよ。だから、うん、どんだけでも可能性あるんで、うん、まあ、
そう、
わかんないです、
ね。マルチバースは解明されてませんか、
う
ん、
まあ、他の世界にもね、サノスがいても全然おかしくないですしね。うん、
はい。
うん、
だからなんかスパイダーマンの、スパイダーバースってあったじゃないですか。
はい。
はい。
アニメの。
はいはい。
ああいう感じで、なんか、これまでの過去作だけじゃなくて、
うん。
一人か何人かは、
うんうん。
全然知らない、
そうそうそう。
キャラがやっぱ呼ばれないと、
はい。
なんか、まあやっぱ納得いかないというか、
ああ、なるほど。
マルチバースじゃないじゃんって、思っちゃうんですよね。だからそこがなんか、ちょっと同人誌的になって感じがしちゃって。
はいはいはい。
だからそのロキみたいな、まあロキのネタバレなんですけど、まあまあ、ちょっとロキの場合はたくさんいろんな、まあまあまあ出てくるんですけど、うん
う
ん、だからその、そういう感じ知らない、あ、まあスパイダーバースの方がいいか、
うんうん。
スパイダーバースみたいに全然知らないスパイダーマンが出てくる方が、ちょっと僕は納得いくかなって、
うん。 僕は今回の方がね、好きかなっていう。
あ、三人だけの
方がいいです。形で言うとね、うん、あの、見てる分、ね、お客さんが知っているスパイダーマン。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ファンとしては楽しいんですけどね。
そうそうそう、そう。
そう、どっちを好むか、取るかっていうところですよね。う
ん。
う
ん、辻褄かね。
はい。すいません、長くなりました、ちょっと。
はい、
いえいえいえ。
あ、じゃあ、おとけさん、お願いします。はい。
ノーウェイホーム時代はですね、最高でしたね。
うん、お
ぉ。僕は 2回見ました。
ああ、
はい。で、まあもうノーウェイホームの話をするんで、自体っていう言い方もおかしいんですけど、
はい、
まあ、ちょっとですね、せっかくなんで、その過去作ですね、前の作品の話もちょっとしたいと思うんですけど、
はい、
まあ、今回の作品を見る前に、サムライミ版のスパイダーマン1、2、3と、アメージングスパイダーマン1、2を見てから、はい、ノーウェイホームを見ましたけども、まあ見てよかったな、見ててよかったなって思いましたね、過去作を。
うん、
で、これも、その過去作のネタバレになりますけど、よろしいですか？大丈夫ですか？
あ、私も同じ見方をして
る。あ、大丈夫ですか？
はい。
で、まず、まあ順番に見たんですけど、サムライミ版を見て、まあ、1、2、3、僕は見てたんですけど、過去に。で、見直して、めちゃくちゃ面白くてですね、これが。サムライミ版がすごく良くて、僕は。特に2が。
はい。
オクトパス。
とても良くて、はい。
うん、
もうこれはもう、普通に、この作品、映画としてオールタイムベストに入れたいぐらいの。
へぇ
まあ、家で見たんですけども、ものすごく感動したんです、はい、僕は。で、まあ、正統派なスパイダーマンなのかなっていう、まあ、正統派のヒーロー映画かなって僕は思ったんですけど、この、サムライミ版は、
うん、
まあ、青年の葛藤であったりとか、
うん、
まあ、悪の描き方も、単純に悪を描くんじゃなくて、その、背景というかね、仕方なく悪党になってしまった部分とか、
うん、
そういうのも描かれてて、すごいいいなと思いましたし、あとは、ニューゴブリンですね、要は、息子の方ですね、
はい、
と、共闘するところとか、最後。あれも熱いですし、
はい。胸熱だ。
あとは、メンター的な存在が、出てくるところとか、うん、例えば、誰、まあ、まあ、ベンおじさんもそうですし、うん、うん、そういうところ、まあ、メイおばさんもそういう部分はありますし、なんかそういうところがすごい、まあ、青年が成長していく過程でもあるのはすごいいいですし、まあ、最初の設定からして、トミー・マグワイア、スパイダーマンはその、スパイダーマンになる前は普通に、なんか、ひ弱っていうか、
はい、
すごいいじめられてる感じだし、
はい、
まあでも、いいやつなんですよね。すごい正直っていうか、うん、人間としてすごいいいやつで、だから高青年がまあヒーローになっていく話、
はい、
だから、大いなる力には大いなる責任がっていう言葉ぴったりですし、だからすごい、いいです。良かったんです。あと、ちょっと見てて、ああ、面白いなって思ったのは、そのニューヨークが舞台ですけど、その、市民がすごい、
うん、
スパイダーマンを助けたりだとか、スパイダーマンを応援したりするシーンがあって、あ、これはなんかただただヒーローだけ描いてるんじゃなくて、なんかその市民の力みたいなのを描いて、すごい、そこも映画として面白いなっていうふうに、いいなと思いましたね。はい。で、一方、実は、アメージングの方は、あんまり僕は乗れなくて
、
こっちの方が好きっていう人もいるんですけど、やっぱサムライ版ほどちょっと面白くなくて、まあ、というのはこの、サムライミの123が出て、そんなに経たないうちにアメージングスパイダーマンが作られてるっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ結構プロットが最初のやつと同じだったりとか、一作目が。
またそこからっていう。
そうそうそう。だから仕方ないんですけど、まああとは、その、逆に今度省略して描く部分が、ちょっとなんか取ってつけたような展開に見えてしまったりとか、そんなに活躍してないのにすごい、スパイダーマンが市民権を得てる感じとか、そのグエンが、ピーターがスパイダーマンだって気づくのが、めちゃくちゃ早かったりとか、
そうですね。
勘が良すぎるみたいなグエンの。
うん、
まあ彼女が賢いっていうのもすごいあるんですけど。まあなんかあと、ベンおじさんの、描き方が、まあちょっとやっぱりサムライミ版と違って、
うん、
なんか結構ただ口うるさいおっさんみたいに おじさんみたいに映ってしまう部分がちょっと。
印象が薄いかもしれない
ですね。そうですね。やっぱり、一作目が一番印象が強かったんで、あれ、しょうがないかもしれないですけど、うんうん。っていうところとか、ただでも女性のキャラクターの描き方が、より現代的になってて、その侍のより。そこが、ちょっと女性が強かったりとか、うん、ただただ守られるだけじゃないみたいなところとか。
そこですね。
そういうのがいいなっていうふうに思いましたし、あとは、まあ、2のラストの展開ですね。あれがやっぱりすごい熱いなっていうのは、はい、あそこはやっぱ感動しましたね。はい、まあ、ネタバレになりますけど、子供が、スパイダーマンの、仮面を被って、サイの、なんだ、機械みたいな前に飛び出す。
ね、ですね。
そうそうそう、ね。そ、
あそこがすごいですね、一番好きな
シーン。あれがやっぱりいいなって思います
、ね。好きですね。
で、まあ、ちょっと残念なのが3が作られなかったところね。やっぱり残念ですけども。
なんかヒットしなかったからっていう。
そこ、詳しく僕も調べてないですけど、うんうん、なんか、どうなんのかな。
うん、
なんかあったんでしょうね。まあヒットなのか、興行成績なのかわかんないですけど、まあとにかく作られなかった。あんだけ、伏線張ってたのでね。残念でしたけども。まあ、というのがあって、ですね、余計にですね、ノーウェイホームで、アンドリュー・ガーフィールドが出てきた時に僕はすごい、グッときたというか上がりましたね。まずはあそこで上がりましたね。はい。で、ノーウェイホームの話になっていくんですけど、やっぱり、先ほど言ったように、ヴィランの描き方がやっぱり、今回も、まあ、今回はその、直すっていうところまで行く。うん、なんか、トム・ホランドの、ピーター・パーカーの、なんか優しさみたいのも相まって、まあ、ただただ、やっつけるんじゃなくて、ドクター・ストレンジはもうそのまま送り返してしまえばいいって言ったんですけど、まあ、そこはちょっと、彼らの、本当は悪くないというかね、進んで悪の道に進んだわけではなかったりとかするところもあって、それを助けていくような話になってて、とても面白い着眼点だなと思いましたし、うん。それはまず一つ良かったですね。あとはまあ、これはファンへのご褒美でもありますけど、メタ的な構造がすごいいっぱいあって、まあ一番僕が、やっぱり、グッときたのは、まあ、もちろんアンドリー・ガーフィールドとトビー・マグワイアが出てくるのも、それ自体もすごいいいんですけど、やっぱり、アンドリー版、スパイダーマンが、まあ、グエンを助けられなかったわけですね、はい、2で。なんですけど、今回は MG を助けることができたっていうところが、やっぱり一番、グッときました、ね。
あ、そうですか。僕は違いますね。
あ、それぞれね、分かれるでしょうね。
いや、だってあれ、助けてよ、嬉しいですか？
あ、僕はほっとしました
けど。いや、ファンは楽しいですよ。うん、本人別にだって違うやつだし、
うん、
顔見たことない人だし、いや、助けてたっていう事実はそうですけど、それで別にグエンの供養にはなると思う方が良くないんじゃないかと僕は思ってたんですけど。本人、いや、彼はそういう表情してましたけど、
うんうん、
僕がスパイダーマンだったら、いや、それは全然クヨ、また別の話じゃないですか。
クヨというか、うん、もう一人の MJ を助け、グエンを助けたっていうところで解釈は、
やっぱりいいけどね。あとまあまあ、うん、これもしょうがないですけど、僕の MJ だっていう発言は、なんでお前 MJ っていうことを知ってんだよってすごい思ったりとか。
多分、あそこの間で省略された役、やりとりで、おおむねこの世界で行われていることを、うん、まあまあ、
まあまあまあ、理解したんでしょうね。
うん、だろうな、というふうに受け止めながら。
まあ、あれは過去作見てない、もしくは記憶が曖昧な人への、うん、まあ、エクスキューズではありますよね。うん、グエンと MJ の、うん、違いじゃないですけど、はい、まあでも、ヒロイン的には同じ立ち位置みたいなね。
はい。
うん、まあ僕はでも、自分の世界では助けられなかったのを今回は助けることができた。やっぱりすごい後悔してたと思うんですね。はい、うん、そこがやっぱり、良かったなっていうふうに思いましたし、うん、まあ、あとはいろんな面でアンドリュー・ガーフィールドがすごいなんか救われた感じがして、スパイダーマン、ピーター・パーカーとしてっていう意味もありますし、
うん、
再びスパイダーマンとして映画に出れたことで、なんか俳優としても、
そうなんだ。
彼は救われたんじゃないかなっていうところは、 やっぱりね、3が作られなかったことは非常に残念だったんで、はい、本人がどう思ってるかちょっとわかんないですけどもね。うん、なんか、そこは、粋な計らいをするなっていう感じがしましたね。良かったなっていう、うん、思いましたね。うん、あとは、その、映画的には、ドクターストレンジとスパイダーマンの箱の取り合い。
まさか対決が見られるとはね。
そうそうそうそう。ミラー次元みたいなところのね、トリッキーな映像。あれはまあ映画ならではというか。
いや、嬉しかったですね。
はい、あれは面白かったですね。まあ、さすが MCU だなっていう感じはしましたし。あと、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、ヒロインの描き方。
はい。
そして、また、今回はまた、サムライミ版ともアメージングともまた違って、MJ は、その、ピーター・パーカーと、お互いに助け合うみたいなパートナー。はい、どっちが強いとか、はい、どっちが守るとか、そういう話ではなくて、なんかそういう描き方されてるように僕は見えたので、またそれもそれで現代的だなっていうふうに思いましたね。あとは、やっぱりラストというか、その、トム・ホランド・ピーターが、うん、まあ MJ に話をしに行くんですけど、やっぱり事実を伝えることができないで、孤独に今後、過ごしていくことになるっていう展開がやっぱりすごいかわいそうというかね。
いや、切ない。
切ないですよね。でも、うん、そこは何でしょう。自分でね、松さん先ほど言われたように、自分でケリをつけるというかね、自分が全部引き受けるみたいなところは、うん、偉いと思いますし、すごいいい終わり方だったなっていうふうに思いましたね。はい、まあそんなところですかね。はい、まあ気になった点はちょっとまあいくつかありますけど、まあまあ結局松さんと一緒ですけど、自分で撒いた種じゃないかみたいなところとかね。まああとはやっぱり、過去作見てない人がこれ楽しめるのかなっていうところはちょっと気にな
りますね。いや、そうなんですよね。
ハードルですよね。まあ、ちょっとね。
ちょっとハードル高いかなっていう。
はい、
さらに MCU も全部、まあ、全部じゃんとは言わないですけどね、見てると、見てないとっていうところ ね、
うん。見てないと。
ありますけどね。
でもアメリカでなんかこれ7億ドルいってんすよ。
すごいですよね。
800億円ぐらいですよね。まあ、鬼滅とかの倍以上。
800億円みんな。日本映画では多分不可能じゃない。
まあまあ、でもみんな見てるんでしょうね。
すごいな。
去年、ベノム、結構上の方だと思うんですけど、それ2億ドルなんですよね。う
ん、そんなに面白いんですか
ね。あ、ベノム面白いですよ。
見て、
うん、あ、まあでも、まあ、僕は好きですよ。う
ん、あ、じゃあ、いや、でも必ず見ます。
でもね、今後のことを考えたら見ておかないとなっていうのは。はい、
そうですね、はい。見ておかないとなんか取り残される可能性。
そうそう。その額を見ると多分、スパイダーマンのアメリカにおける認知度ってのはすごいんだろうな。
やっぱり、まあ、どうでしょうね。
だからこういう作品を作れるっていう。
ね、うん。に、並ぶぐらいの、やっぱり、
そういうイメージは、はい、うん。ありますね。確かに。うん、
はい。僕はそんなとこです、は
い。ありがとうございます。はい、では、兄さんお願いします。
はい。はい。感想としてですね、あ、とても良かったです。感動しましたっていうのが結論で、うん、まず思ったのが、特に、最後、ラストが、あ、これ窓かまぎかなと思いながら、窓まぎ見てます？
あ、見てないですね。
見てないです。
あ、窓かま、あ、全部言うと良くないので、テレビ版の窓かまぎかの最初のシーズンの、うん、最終回です。はい。
あ、そう、そういう感じなんですね。
これ以上のことは言わないと思います。はい。ただ、それはでも、とても好意的な意味において、うんうん、あ、一緒だ、あ、ま、たまたまそうなったんだと思いますけれども、うんうん、そうだ、思いました。とても優しさのある、映画だと感じました。うんうん、で私も、おとけいさんと同じく、サムライミ版3作と、ジョン・ワッツ版、うん、あ、ちゃう、マークウェブ版の、はいはいはい、マークウェブ版のアメージング・スパイダーマン2作の、合計5作品を見てから見ました。うんうん、前情報として、予告編でね、ドクター、オクトパスが出ていて、
うん、
で、明らかにアメージングの最後、うん、先ほど時計さんが言われた、グエン・スペーシーのラストシーンを想起させる、うん、MJ のシーンが出て、えっていうのがあって、あ、これは過去作とちょっと関わりのある作品だなっていうところにどうしても あの、過去作、5作品見といた方がいいよっていういろんな声がネット上にも上がってきていたので、うん、あ、これはちょっと一応、ああ、正直、あれ、一つ、一本一本短くないじゃないですか。
まあまあまあ、そうですよね。
だから、ちょっとお腹いっぱいになりそうだな、ちょっとしんどいなと思いながら最初は見始めたんですけど、あの、ちなみに、サムライビバーン、マークウェブ版両方含んでの、ちょっとこれは本当に感想にどうしてもなってしまうんです。うん、そこからちょっと、急ぎ足でお話ししますと、はいはい、サムライビバーンを、それぞれ僕は 2回ずつ、で、パート1については3回見てると思います。うん、で、アメイジングはそれぞれ2回ずつ見ていて、うん、で、今回ギュッと5作品一気見したんですけど、うん、初見の感想は圧倒的に僕はマークウェブ版の方が大好きで、サムライビ版はどっちかっていうと、あ、好きじゃないな、これ、と思いながら見ていたら、さっきお父さんがおっしゃったように、パート2がすごく良くって、うんうんうん、1で止まっていたら僕は多分アメリカのスパイダーマン嫌いになったのなんですけど、2まで見て、で、あの、一番僕の中で大きかったのは、あの、初代 MJ と、うん、あの、うんうん、言っておくと、あの、MJ の振る舞いが、あの、1で本当にもう、あの、昔からの、あの、お姫様ポジションというか、うん、あまりにも都合よく人質にされ、何回も何回も都合よく利用されっていう、うん、あの、彼女の描かれ方とか、あの、ヒロインって感じの昔ながらのヒロイン像で、うんうんうん、あの、彼女自身はすごく魅力的だし、あ、可愛いなと思ったけれども、うんうんうん、なんか、古いなと思いながら、あれ、二度目に見た時もそう思いながら、あの見ていたんですが、名誉おばさんはでもめちゃくちゃ、あの、圧倒的に僕はサムライ版の名誉おばさんが大好きで、あの、本当に、あ、好きと思いながら見てたんですけどね、うん、あの、二作目で、パート2で、MJ が自ら自分の選択をするんですね。
うんうん、
私は、あの、ここから逃げないっていう、あなたと一緒に、戦うっていう、まあ、戦うというか、一緒にいるっていう選択をピーターにして、うん、ピーターもそれを、あの、覆すことができないっていうシーンがもうとても良くって、
うん
うん、あ、同じ地平に立った嬉しいっていうのが改めて、うん、二度見て、やっぱり一回目以上の感動が、一作目も面白かったですけど、二回目見たときは、
うんうん、
ただ、先ほどおっしゃられたように、あまりにもアップデートされる前の世界という感じがどうしても、あの、してしまい、あの、そうですね。あんまりこう、大きなことは、ポリティカルコレクトレスみたいな言葉を使うと、どうしてもこう、仰々しく、重々しく響いてあまり好きではないんですけど、でも、社会的な公正さっていうのはそれなりに意味があると、やっぱり、僕は思っている人間で、多分、あ、見ながらそう思ったんですけど、やっぱりそこにいるはずの人たちが、ほとんど、あの、モブでしか映っていなかったり、うん、せいぜい出て管理人のね、人の方が、ちょっと、あ、
はいはいはい、
ちょっとルーツが違う方なんだろうな。実際そういう、あの、ルーツの方がこういう仕事をしているのかもしれないとは思ったけれども、せいぜいエレクトラがちょっと、ね、あの、アフリカ系のキャラクターでちょっと冴えない感じで出てきて、彼のキャラクターは自体はすごく、あ、これは、あれか、マークウェブ版か。やっとでも出てきたと思っても、うんうん、なんか、立ち位置が今度エレクトラがなんかかっこよくなかったですか、なんか。
なんか、うん、まあ、髪の毛とかありました
よね。そう、そう。で、周りのやつから、あれ前に
見た、
う
ん、言われてました、ね。
お前、バーコード頭じゃなかったか、うん、そうそうそう、バーコード頭の冴えない男じゃなかったかみたいなセリフがあるぐらい、うん、あの、変貌していて、なんかそういうのもなんか関係あるのかなと、はい、そのちょっと批判に、
ね、
批判に対してのアンサーなのかなと。
そうですかね。
うん、元のエレクトラも、エレクトラ好きだったから、
うん、
どうなんだろうなと思いながら、ちょっと気になりながら見てたんですけれども、うん、それが次第に、作品を経るごとに、アメージングスパイダーマンのグエン・スペーシーというヒロインはもう最初から、そう、乙啓さんおっしゃる通りすごく賢くて、
うん、
あの、もう自ら、あの、戦いの場に赴くような、
うんうん、
で、特に良かったのは、パート2で、スピーチが卒業式のスピーチがあって、あの、そう、で、スタンディーがね、お、あいつ見たことあるぞっていうシーンがあって、うん、ピーターが慌てて入ってくるっていう名、まあ、僕も大好きなシーンがあって、それが最後にしっかりとこう、繋がってる感じがして、
はいはい、
よくこう、悲劇のヒロインみたいな、ヒロインの死みたいなところが、よくこう、クローズアップされてたりするのも、ちょっと、拝見したりもしたけど、それはあるんだけれども、ヒロインの死という以上に、彼女の生き様というのが、すごく鮮やかに、うん、ストップ落ちるものがあって、あ、素敵だと、この人が、うん、この人素敵だと思う、思えた、映画で、うん。で、そこで、ずっと鳴りを潜めていた、落ち込んでいた、ピーターが、スパイダーマンが、もういなくなった世界に、ね、子供が、スパイダー、うん、スパイディのマスクをかぶって立った時、もう、もう、涙腺結界、形があって、そこにね、親愛なる隣人が現るっていう、シーンが本当に最高のラストで、うん、やっぱり改めて、あ、アメージングすごくいいじゃんと思って、うんうんうん、ね、本当に、あ、パート3、ね、なんで作られなかったんだろうって僕も、うん、思いましたね。でも、うんうん、あ、でも、サムライミ版が好きな人には、ちょっと、うん、確かにサムライミ版の方がキャラクターは際立って一人一人、うんうん、敵も味方も、2も悪くはないんだけれども、ちょっと濃く描かれた感じはあったので、あ、サムライ版が好きだというのも今では、うん、両方を楽しめるという感じです、うんうんうん。で、ちなみに言うと、メインおばさんは僕はどっちも大好きだけれども、ベンおじさんってあんまり好きではなくて、なんか、古いアメリカを、こう、なんか、背負ってるような、いや、いい人なのは伝わってくるけれども、喋、うん、りもなんか説教臭いし、うん、いや、なんか、2回見てやっぱり説教臭いなって、やっぱり思ってしまう。続けてみたときに、アメージングの1を見て、え、またここからやるんですかっていう、ちょっと、うんざりしながら最初の30分くらい、はいはい、続けてみると、ああ、サムライミは面白かったんだなと思いながら、自分がいました。うん、で、その意味では、MCU の、スパイダーマンは、もうそこが綺麗にカットされてるのは、かなり好意的に僕は受け止めて、うんうん、で、もう、おじ、なんだろうな、父殺しのメタファーが、これ、ここでは、うん、おじ殺し、おじを超えていくっていう風な、形になってると、なっていたと思うんですけれども、うん、それが、ベンおじさんからトニー・スタークになってっていうところだと理解してるんですけれども、うん、あ、そう、そのベンおじさんが、その言ったセリフで、今回の作品にも出てきましたけど、大いなる力には、大いなる責任が伴うんだっていう、うん、本当にこの言葉嫌いだと思っていて。
あ、そうですか。
本当に大嫌いも。
なるほど。
理解にすると、まあ、それが、1話で、うだうだしながら、こう、MJ とキスができないやりとりとかにも、こう、関わってくるのも、ちょっとイライラしながら、うん、何回見ても、あの辺が好きになれないんですけど、うんうんうん、本当に現実のアメリカの、あ、僕、アメリカという国は嫌いではないけれども、まあ、現実に見せられているアメリカの国の一つの側面を体現している言葉だと、僕は、
まあ、確かに。
どうしても思ってしまうので、うん、やっぱはっきり言って、世界の憲兵として振る舞うアメリカの、うん、まあ、あくまでも全てではなく一側面であって、皆がそういう人物ではないけれども、大いなる責任ってなんだよっていう、うん、大いなる力だと思うこともおごりだと思うし、それを責任と言ってやってしまう正義を遂行するっていうのは、どこが、いいわけっていう。
今のその言葉のでも取り方でもありますよね。
うん、取り方ではあるけれども、
うん。僕はなんか逆にその責任取り方っていうのは、その力があるからこそ手を出さないっていうことにも取れるので。
うんうん、そう取れればね。
うん。確かに。
嫌味なく取れれば、うん、僕はちょっとね、性格がちょっとね、ひねくれてる
のかも。いや、でもそこにつなげてね、その言葉を聞くと確かにね、そういうふうには思いますよね。
あれはでも、うん、当時もそう思って、だし、今回改めて見返しても、うん、やっぱ好きになるなと思っていて、今回またそのフレーズがここぞという時に出たじゃないですか、二、うん、人のスパイディが、うん。それは、あ、許すと思って、今は許すと思いながら、自分の中で処理しながら、うん、ちょっと葛藤しながら、ちょっと見て、うん、いました。まあ他に、うん、変わるセリフもないしな。うん、そうなるよな、と思いながら、まあね、自分の中で処理していました。うん、で、この3作品目、3人目にあたるこの今回の MCU のスパイダーマンなんですけど、うん、これが、ことごとく、ホームカミング、ファーフロムホームと、うん、スパイダーマンが主役の作品で2作品 ありましたけれども、どっちもどっちで、本当に、いや、好きなんですけれども、うんうん、期待してたものと著しく違うものが出された印象がものすごく強くて、カツカレーを頼んだら、すごく栄養豊富なベジタル、野菜カレーが出されたみたいな。で、食べてたらでも、頼んだのと違うんだけど、期待したのと違うんだけど、美味しいから食べちゃったっていう。美味しいから文句が言えないっていう感じの感想だったんですね。
はいはい
はい、思ったのと違うのが出たけど、見てると、あ、すごくよくできている。しかも人物をすごく丁寧に描いている印象がすごく強くて、うん、で、それこそ侍味の描いた、最初のスパイダーマンとはもう真逆の、真逆というと言い過ぎかもしれないけれども、本当に自然に周りのキャラクターがそれぞれルーツが違っていて、
うん、
MJ はゼンデア、僕の大好きなヒロインなんですけど、うん、ゼンデアいいなと思う。一作目はね、もう一人ヒロインがいましたけど、
はいはいはい。
で、いましたけど、ゼンデアもそうだ、ルーツは白人、非白人系と言っていいのかな、
うん、
うん。だし、で、スパイディの、ピーターの相棒の、彼、アジア人も。
ネット。
あ、ネット、はい、ネットすごく。過去作も見ると、あれ、彼はネットなのかなっていう子が、ちらっとモブで映っていたりして。
あ、本当ですか。
あれ、ネットだよねっていう子が、うんうんうん、確か、サムライミ版にも、マークウェブ版にも、気になる子がいたんですよ。ネットに告示した白人の男の子がいたんですけど、うんうんうん、ただ、アジア人として、ね、中国語で会話するシーンとかもあったりとか。うん、で、他のマルチバースには黒いスパイダーマンもいるのかもしれないみたいなセリフがあったり。う
んうん、黒人のね、はい。
黒人の、そうそう、うん、いるよって思いながら見たりして。で、なんかそういうとこ、あ、いい意味で、変にこう、はい、対応しましたっていうんじゃなくて、いい意味で、うん、アップデートしようという意識で作られてるんだなっていうのはすごく良くて、
うんうん、
で、はっきり言って不満点として、
はい、
ヴィランがね、これもう MCU 全体に対する不満でもあるんですけど、
うん、
悪役ヴィランが描かれ方がちょっと僕好みのものとちょっと違うっていうか、うん、薄い印象が強かったんですよ。ね、彼、いや、バルチャーにしても、ホームカミングの時はバルチャーでしたね。
はいはいはい。
人やんと思いながら。
まあまあまあ。
普通に人やないか、うん。機械を背負ってる人だよねって思いながら見ている。うん、いたら、マイケル・キートンの演技が結構すごくって、
うん、
そっちでこう引き込まれて、もうヴィランというよりも、俳優さんの演技でこう引き込まれるって感じ、うん。で、ミステリオなんてもう詐欺師だし、
うん、
いや、で、ちょっと僕の中ではちょっと受け入れられないような、ちょっと、殺術的なちょっと悪役のあり方。まあ、それは好みの問題なんで、いいも悪いもないじゃないんですけれども、それの後を受けての今回の、新作はもう見たいヴィランが見れたっていう、まあ、過去のさ、ね、キャラクターではあるけれども、まあ、オクトパスも、ゴブリンも、ね、サンドマンもみんな大好きだし、うん、大好きなキャラクターだし、うん、そういうものの、いい意味で、スペクタクルな戦いが、悪役らしい悪役との戦いが、単純にね、うん、それは楽しみとして、うん、結構力技で描いているので、細かいところはいろいろ、ミスをつけようと思うと僕もいろいろないわけではないけれども、うん、これを、見せてくれたということで、まず感謝ですっていう思いがすごくありました。はい。で、すごく、これはまあ偶然そうなったんだと思うんですけれども、日本の特撮ファン、ヒーローファンにはすごく親和性のある映画だと思っていて、過去のヒーローの登場の仕方っていうのが、アベンジャーズっていうのは、あらかじめそこにもうみんなが認知しているヒーローたちがいてっていう世界観が最初からあるので、
うん、
あらかじめそこに設定されているんだけれども、そうではない世界、出てこないはずの人が出てくるっていうサプライズが、昔の日本のヒーロー、特にウルトラ兄弟なんて、最初は全然別の話だった初代ウルトラマン、ウルトラセブンが帰ってきたウルトラマンに共演する、そういう驚きがあって、それ以来はもう、それがだんだん定式化して、形になってからはね、そういう驚きは、まあ、 悪く言うとちょっとだんだん薄れてはきたんだけど、うんうん、最初の帰ってきたウルトラマンでね、あの、ウルトラの星光る時っていうエピソードがあって、もうあれを強烈に思い出す感動があって、そう、最初にアンドリュー・ガーフィールドが出てきて、うん、その後トミー・マグワイアが私服で出てきて、うん、うわぁ、もう、たまらないっていう。うん、ただ、これもね、過去作を見てこそのもうご褒美という感じがあるので、うんうん、そこは、うん、やっぱり、好き嫌いはね、議論分かれるところだとは思うんですけれども、ここまでずっと見続けてきたファンへの一つのやっぱりこう、プレゼントとして、本当に素直にそれはあの、ありがとうっていう気持ちに、うん、させてもらいましたね。こういうあり方も、うん、あの、ありなんだろうと、うん、僕は思いながら受け止めました。単体でね、それだけ見ると、ちょっと分からない人も必ず出てくるとは思うけれども、うん、ここから、入り口になって過去作に行く人もいるだろうし、それぞれだとは思うんですけれども、これは本当に、あの、良かったですね、うん。はい。で、あと、あ、細かいところで、あの、3人が集まった時の会話がものすごく楽しいところがあって、うん、だんだん話がこう、ね、今まで戦った敵で誰が、どんなやつがすごかったっていう、うん、ああいう子供かと、ああいう話が、本当に聞いてて楽しくて、いや、緑色の宇宙生物と戦って、あ、うん、ベノン良かったなと思って、うん、あの、ああいう、あの、お互いの、あの、あるあるとか、ヒーロー同士のああいう話ってすごく好きですね。ヒーローに限らずですけど、うん、ちょっと内輪的な盛り上がりっていうのも、はいはいはい、うん、あの、お客さんにも通じる内輪的な盛り上がりっていうのはものすごく楽しくて、うん、ああいうシーンが本当はもうちょっと、あの、欲しかったなって逆にちょっと、うん、もっともっと聞いていたかったなって3人の会話がっていうのが、うんうんうんうん、ありましたね。で、やっぱり悲しい。でも最終的には、あの、感動の頂点っていうのはやっぱり3人並び立つところが結構感動の頂点で、そこから、まあ興奮しながら見たけれども、最終的にはやっぱり切ないお話だと思いました。うん、まあそれはいい意味で、うんうんうん、そういう、まあ、悲劇ではないけれども、うん、悲しく、幕を閉じる、ちょっと別れのニュアンスを強く帯びた、うん、でもはっきりとこれで最後とは言ってないかもしれないけれども、うんうん、あそこにはちょっと希望もちゃんとあるし、はいはいはい、うん、これからゼロから関係を築いていく余地もあるし、うんうん、でも、ね、あとドクターストレンジがね、彼が、いや、君のことを知るすべての人が、あの、君を愛する誰もが君のことを忘れるんだっていうところで、あ、ちゃんと、あ、彼も言う仲間としての、こう、絆を持って接してくれる彼の、その言葉もあそこで、あのセリフが聞けたのもすごく嬉しかったし、うんうん、本当にこう、あ、嬉しいと切ないがこう、内混ぜになった、うん、ラスト。ですね。あと、あ、悲しいのは、もう一つは、メイおばさんが、あ、死んじゃうんだっていうのがちょっとね。
そうですね。
そこで、あの二人が出てきてっていう設定がもう帰ってきたウルトラマンに告示していて、うん、本当にこうやって、ヒーローがヒーローを癒すっていうね、はいはいはい、助けるっていう、
うん
うん、まあ、これって一番結構泣ける展開で、なので、うん、そういう子は素直に、メイおばさんの大好きだから、うん、亡くなるのは寂しいけど、でもそこで彼らがいて本当に良かったっていうね、うん、まあ、はっきり言ってお祭り映画の側面も多くあると思うんですけれども、うんうん、それ以上に、あ、やっぱり、たくさん宝物、ここで、うん、もらえた思いがして、うん、スパイダーマンありがとうっていう思いで見終わりました。以上です。
ありがとうございます。
長くなってしまいました。
いい。
いい。